QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってるし、50はミラクルバンドだよね。
はい、皆さんこんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。7月25日第637回の QRL の時間がやってまいりましたというわけでございましてね、7月も25日ということでね、学生さんは皆さんね、夏休みに入るね、そんな時期かなと思いますけれどもね、まあ本当にね、全国的にも梅雨が明けましてね、毎日暑い日が続いておりますけれどもね、皆さんいかがでございましょうかね。まあ、熱中症にだけはね、十分ご注意いただきたいと思います。移動運用行かれる方もね、いらっしゃるかと思いますけどもね、水分補給等は十分取っていただいてですね、まあ、何より休息ね、休憩をしっかりとっていただくというのは重要かと思いますのでね、十分、ご注意いただきたいというふうに思います。さあ今日はですね、7月25日ということで、いろいろと調べてみましたらですね、ハンダ付けの日なんだそうですよね。由来としてはハンダ、これがですね、7種類の元素からできているということと、ハンダ付けに最適な温度が250度、ね、この25という数字を使ってですね、7月25日がハンダ付けの日ということでね、これは日本ハンダ付け協会さんが制定をしたということなんですよね。だいぶ前ですけれどもね、ハンダ付け協会さんのこのハンダ付け、検定、これについての話題をねお送りしましたけど、まあ、これは電子機器等のですね、製造メーカーさんなども含めてですね、従業員の皆さん方にこういった検定を受けていただいてですね、技術レベルアップしていくというようなことも含めてですね、やられている団体ということなんだそうですよね。はい、日本ハンダ付け協会というね、素晴らしいネーミングでございますけどもね、まあ、趣味の世界でもですね、こういったところで、講習を受けてですね、より技術を向上するということにはね、非常にいいのかなと思いますけどもね、ご存知の方もいらっしゃったかと思いますが、今日はそんなハンダ付けの日、7月25日、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、それではね、 QRV コーナーね、今週も早速お送りしたいと思うんですが、まあ、先週ですかね、50メガあたりがですね、これビッグオープンありましたよね。はい、いろいろとですね、皆さんも SNS 等でもね、話題にはなっていたようでございますけども、この日はですね、ヨーロッパ方面とかですね、かなり50メガあたりもですね、 FT8 をなんか見てますと軒並みこういろいろと見えてきた、そんな感じでございましたよね。はい、まあ、ハイバンドを含めてですね、この時期非常にいい感じでございましてね、ちょうど先週木曜日あたりでしたかね、はい、18日頃かな、そのぐらいだったと思いますけどね、ビッグオープンがありましたけどね、皆さんいかがでございましたでしょうかね。全国的にだいぶコンディション良かったですね。まあ、ハイバンド、ね、HF の21メガ、ね、28含めてですね、非常に賑やかで、 まあ、カリブ方面もだいぶオープンしてたということでねございますけど、まあ、サンスポットナンバーもですね、毎回あの NICT のですね宇宙天気予報、サイトを見ますとですね、こちら、16日あたりかな、今回のサイクルで最高ぐらいかな、288ぐらいかな、290近くね、サンスポットナンバー上がってますから、これすごいですよね。はい、まあ、前回のサイクル24よりもですね、かなり状況はいいのかなって気がしますよね。はい、まあ、来年がピークというふうに言われておりますけどね、今年の今の時期の状況でこれですからね、まだまだどのぐらい上がっていっちゃうのかなってすごい期待しますよね。はい、というわけでね、多くの皆さん方ね、ハイバンド50メガ等でですね、DX の QS を楽しまれたのかなというふうに思います。はい、まあね、太陽フレアがですね、やはり同時期にですね、いろいろと発生してまして、この辺と重なっちゃうとですね、まあ、デリンジャー現象その他が起こってしまってですね、まあ、なかなかこういった具合にはならないんですけどね、ちょうどうまい具合にですね、今回オープンしたという感じでございましたよね。はい、ね、これから来年に向けてですね、さらに上昇ということでね、気になるところでございますよね。はい、まあね、この時期50メガでですね、この FT8 等を使ったデジタルモードで DXCC のですね、エンティティの方をですね、増やしていただいて、DXCC100 を達成すると、まあ、50メガでね、DXCC の100を達成するのなかなかこのね、難しいんですけどもね、毎度申し上げている通り FT8 ね、等のデジタルモードを、こういった新しいモードのですね、おかげでですね、多くの方がですね、達成されていると、ね、さらに上を目指して、ね、ご努力をされているというところではないかなというふうに思いますけどもね、素晴らしいことですよね。はい、ますますね、ミラクルバンドでございますよね。まあ、番組の冒頭でですね、まあ、今回登場しましたルーシーさんもですね、ミラクルバンドとねおっしゃってますよね。はい、まあ、彼女は VK からね来られたということですからね、まあ、50メガあたりね VK、ZL 方面との更新ね、こういった時期には、非常にね入荷してくるエリアでございますけどもね、まあ、ルーシーさんもですね VK の方で、多くの JA と更新されたんでしょうかね気になるところでございますけどもね。はい、そんな形でですね、50メガミラクルバンド、まさにミラクルバンドでございますが、今絶好調というね、そんなところでございます。そうしてですね、話題としては今週のですね日曜日かな、7月の28日日曜日ですね、5時から19時、この時間帯で、50メガ以上 2.4 ギガまで、JA のですね、夏の、SOTA VUHF QSO パーティー、これがですね開催ということでねございまして、まあ、こちらは SOTA 日本支部が開催ということでですね、今年も VUHF QSO パーティーを開催するということで、今週日曜日28日の朝5時から19時まで、まあ、コアタイムとして10時から15時というふうになっておりますけれども、50メガ帯から 2.4 ギガまで、こういった周波数、メインの周波数帯は430と144メガということになっておりますけれどもね、これに縛られることなく、まあ、ルールは通常のSOTA運用と同じということでねございますが、多くのですね、方が山の上からオンエアをされるんではないかということでね、ぜひぜひ皆さんも更新をお願いしたいというふうに思っているところでございます。まあ、このSOTAですけどね、この山頂からですね、いろんな形でですね、各バンド運用するというところになっておりますけれども、非常にこのSOTAはですね、規約は、まあ、日本語の規約もいろんなサイトで出ておりますけども、なかなか細かくですね決まっていて、山もですねいろんな基準があってですね、全ての山がそれぞれ対象になるというわけではないんですよね。はい、まあ、このSOTAのサイトでは、この山が有効な山がどれになるのかというようなことがですね、まあ、リスト化されておりましてですね、こちらを見てですね、ここから運用するというようなところでね、非常に便利な一覧がそれぞれ JA 各エリアごとにですねまとめられていますのでね、こういったところもご覧いただければというふうに思います。で、東京エリアをですねまず見てみますと、まずは雲取山、これがですね標高2017メーターということでございまして、1500メーター超えるということでスコアも10点ということでございましてですね、まあ、このご存知の通り、標高によってですね、この山頂から運用する場合でも標高によってはこのポイントが異なるということでございまして、 高い山であれば、この1500メートル以上超える山であればですね、このポイントが10ポイントということでね、以下それぞれ点数が決まっているところでございますね。で、東京都を見ますとですね、確かにこの東京都エリア、この本州エリアってことないですけどね、いわゆる本州による東京都の中ではですね、いくつかあるんですが、それ以外やはり、島嶼部の方のですね、山、こういったところが出てますよね。この中にはですね、硫黄島とかですね、硫黄島のあのすり鉢山とかですね、そういったところがですね、いろいろとポイントになっておりまして、リスト化されてましてですね、まあ、なかなか行けそうで行けないところとかがですね、結構あるんですけどもね、こういったところを一つ一つこう潰していくと、なかなかね、面白いですよね。はい。お隣、埼玉県、ね、埼玉県の方はですね、リストとしては26ありましてね、おなじみの山がですね、結構たくさんありまして、移動運用にね、行かれた際には、登られたことがね、あったところが結構あるというふうにね、思います。で、このソタはですね、この山頂から更新するということがですね、まず条件というふうになっておりましてですね、それとですね、車で行ける山頂であってもですね、車から、そういった車のバッテリー等からですね、接続して運用ということはカウントにならずにですね、まあ、あくまで、登山をしてきたということでね、車から降りてですね、まあ、ハンディキなりなんなり、そしてバッテリーはですね、自前で背負ってきたものを使ってですね、そういったもので運用してくださいというところがね、一つ規約になっておりますのでね、まあ、こういったところもですね、山登りを楽しんでですね、周りのいろんな景色も楽しみながら、まあ、アマチュア無線の運用するということがですね、第一の目標ということでございましてね、山登りね、いろいろとされてる方、装備も大変でですね、いろんなものを担ぎ上げるというのは大変なんだと思いますけどもね、山の上に登ってですね、景色を見ながらですね、この運用するともう一仕様でございますのでね、ぜひチャレンジをね、してみていただければというふうにね、思っているところでございます。ね、あの最近山登りね、移動運用等もこのモービルで行ってですね、駐車場からそのまま、夏はね、エアコン車のエアコン使って涼しい状況でそのままモービルホイップから運用、これはもうお手軽運用で全然これもいいんですけどね、こういったソタ、これあの世界規模でですね、行われているこの、組織でございますがね、その、まあ、日本支部がまとめたソタ日本山岳リスト、ね、こういったところがねまとめてありますので、こういったところを見てですね、ぜひ登山ね、普段から山登りお好きな方、あるいはこれからやってみようなんていう方はですね、この無線運用を兼ねてですね、こういったきっかけ作りにもいいのかなというふうにね思います。なかなかねこの山登りね、歩いていくというのがねあまりないんですけどもね、少しずつ楽しみながらですね、簡単な山というと語弊があるかもしれませんが、いろいろありますのでね、こういったところを中心にですね、移動運用されてみるのもね、非常にいいのかなという気がいたします。ソタにつきましてはですね、またこの後、また番組の方でですね、詳しく、いろんな方にですね、お話を聞いてお伝えをしていきたいなというふうに思います。はい、というわけでね、本日時間いっぱいでございますね。本日 QRV コーナー以上でございます。はい、それではこの辺でですね、一息つきまして楽曲一曲お送りしたいと思います。今日はですね、ホワイトベリーの夏祭り、こちらをねお送りしたいと思いますが、まあ、この曲はねジッタリンジンの、バージョンもありますけれどもね、今日はホワイトベリーの夏祭りをお送りしたいと思いますがね、まあ、ようやくねこの時期、夏祭りがね、だいぶ復活しましてね、ほぼあれかな、コロナ前と同じぐらいの状況になりましたでしょうかね、まあ、しばらくね夏祭りもなかなかできない状況でございましたけどもね、はい、またねこんな季節でございますけれどもね、この夏祭りね、この時期やはりねよく聞かれる曲ですよね。はい、ぜひね今日はそんな雰囲気でお聴きいただきたいと思います。今日はホワイトベリーで夏祭り。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは今週も59をお送りしたいと思います。いつもねたくさんのメッセージ等ありがとうございます。まあ、この時期はねやはりあのコンディションのお話とかね、ハムフェアのお話って結構多いんですけどね、 まずは今日はですね、この方はこれは毛科の方ですかね、高橋さん、栃木からありがとうございます。栃木からは FM 西東京ダイレクトでは受信は無理です。あ、まあちょっとそうですね。埼玉のコミュニティ FM は若干聞こえますが、ほぼ入管なしという状況です。 FM 専用に自作の 6L50MHz の改造、これを上げて、分回しています。以前は VHF のテレビも遠距離受信で、楽しんでいました。この時期はイースポ発生時には大陸や台湾等からはおなじみの信号が強く入管します。そんな FM バンドを聞くとワクワクします。国内もそんな時には聞こえるのかもしれませんが、最近はほとんど聞こえてくることがない状況です。時折沖縄局が入管する程度なのですが、それ以外は全く受信する機会がなくなってきています。これもコンディションの変化なのでしょうか、ということでね、お書きいただきまして、どうも高橋さん、栃木からありがとうございます。遠距離受信ということでね、はい、もうコミュニティ FM はですね、やはり e スポー、特に当放送局 FM 西東京はですね、このアンテナからの負荷がですね、非常に下向きに送信をしている関係もあってですね、 e スポーによる遠距離のホップはですね、なかなか期待ができないのかなって、そんな感じもしますけどね、まあ、他局さんのですね、コミュニティの FM 放送をですね、 e スポーで受信したっていうのはあんまり、レポートとして上がってこないんですけどね、どうですかね、皆さんお聞きになった方ありますでしょうかね。はい、それとね、高橋さんもお書きになっていますが、VHF のテレビ受信、この遠距離テレビもね、これなかなか面白いですよね。はい、私は仕事柄ではですね、テレビの、まあ、遠距離受信のために行ったわけじゃないんですかね、この在来でどのぐらいの信号がですね、受信できるかっていうのを調べに、時々行くんですけども、そんな時にですね、まあ、通常ですと、まあ、皆さん、エリアとしては全く違う放送局がですね、まあ、割とアンテナ、それからですね、条件がいいところに行ってですね、アンテナ回してみると意外とこうカスカスで受信ができたりとかね、そんなところがありましてですね、まあ、なかなか自分たちのエリアぐらいでしかね、受信はしないんですけど、もっとよくいろいろと、やってみるとですね、 UHF の地上波などもですね、含めてダイヤル回してるとですね、ダイヤルというか、周波数を合わせていきますと、まあ、在京民放がないチャンネルのところでですね、信号が出てたりというようなところがあったりですね、いろいろありますので、面白いんですけどね、はい、まあ、FM 放送ね、それとイースポで、大陸方面とかね、最近そうですね、中国語の放送局が結構多いですね。まあ、韓国語、まあ、韓国エリアの FM 局も以前はよく入ってたんですけど、最近はやはり大陸の方からの方が多いですね。それとワンエリアですと九州方面のですね、沖縄方面の FM 局もね、時折入管してたんですけど、イスポでもですね、最近あまり聞こえないですかね、タイミングの問題でしょうかね、はい、まあ、いずれにしましても普段聞こえないエリアがですね、こんだけワンサーが聞こえてくるっていうのはね、まあ、ある意味障害にもなってはしまうんですが、我々としてはなかなか面白い現象だなということでね、毎回楽しんでおりますけどもね、はい、どうもね、ありがとうございました。また状況など引き続きですね、レポートお待ちしたいと思います。どうも高橋さん、ありがとうございました。次の方、この方もあれかな、コンディションの話題でしょうかね、JJDay 青野さん、ですね、旭川からありがとうございます。旭川ですかね、先般私も仕事で泊まりましたね先週も名寄の方いらっしゃいましたよね、はい、エリアの方からね、いろいろとありがとうございます。50メガバンドオープンするととても賑やかです。国内では九州沖縄からワンエリア方面がよく更新できる時期です。なかなか普段はこのエリアではバンドは静かなのですが、今シーズンまた楽しめる時期となりました。夏のハムフェアの話題も出ていましたが、今年は行く予定です。番組ブースへもお邪魔します。今年は会場も異なるため、いつもと勝手が違うということですが、また聞いたところによると、記念局も HF はリモート運用となったとか、アンテナタワー今年はないそうですね。ちょっと残念ですが、いずれにしましてもハムフェアは楽しみにしています、ということで、はい、どうもね、ありがとうございました。8エリアからね、ありがとうございます。記念局、そうですね、今回はですね、会場で建てられるそのようなところがなかったというようなこと、それからケーブルの引き込み、その他についてもですね、会場の制約もあってですね、まあ、なかなか難しいということで、 今回は記念曲としては HF 隊についてはいつも通りのこのタワーを建ててですね、モニュメント的なですね感じのねファームフェアのシンボルでもあったんですが、今回はなしということで、で50メガ以上VHF こちらについては会場内にアンテナを仮設して運用するということらしいんですね。なので記念局のブースのところにですね、まあ何ですかね、 GP アンテナとかそういったものを使って運用するという感じなのでしょうかね。はい、まあそんな感じなので、そうですね、短波はまあリモートですから、どこから出るのかわからないんですけど、運用はできると思うんですけど、VHF は会場周辺にいる皆さん方との交信になっちゃうのかなという気がしますけどね。はい、会場から呼んでみようかなと思ってますけどね、ハンディ機で、呼んでみるのも楽しみですけどね。はい、そんな状況だということですね。はい、まあ、今年はねイレギュラーで会場も違いますのでね、どうでしょうかね。はい、またあの来年あたりはビッグサイトに戻るんだなとも思うんですけどね。いずれにしましてもね、今回楽しみですね。皆さんとお会いできる機会楽しみにしておりますんでね、会場でお会いしたいと思います。どうも青野さんありがとうございました。また会場でアイボール楽しみにしております。ありがとうございました。続きましてはですね、この方は、セブンエリアですかね、岩手の立石さん、コールサインないですね、あ、7PR とおかけになってますね。立石さんありがとうございます。雷のシーズンとなりました。この辺りでは、冬でも時々発生しますが、この時期がやはり多いです。先日も近場の病院に落雷があり、激しい雷鳴と閃光がありました。驚きましたが、当局のアンテナリグへの影響はありません。この時期雷のシーズンになると、リグやアンテナ、ケーブルから外し、電源ケーブルも、コンセントから抜くなどのですね、せめてもの対応をしているところです。先日ローカルが、落雷に遭い、GP アンテナもろとも損傷してなくなってしまうほどのレベル、自宅の電化製品などにも大きく影響が出て大変な状況だったようですと。皆さんお気をつけくださいというふうにね、お書きになってます。いや、直雷私もね受けたお客さん、存じ上げてるんですがね、やはりねすごい状況ですね。はい、誘導雷でもですね、近くに落ちた時とかはですね、相当な被害が出ると。で VHF もさることながら、 HF 帯のですね V 型ダイポール、これ皆さんよく使ってると思いますけど、 330V とかですね、まあ、こういったところであのチューナーボックスがあったりしますが、あれが吹き飛んでですね、跡形もなくなくなって下に落ちてたっていうそういうとこもありまして、まあ、基板はもう真っ黒焦げになってたりとかですね、まあ、そのぐらいのレベルで、損傷を受けるということもありますし、もちろんね、状況によってはですね、このご自宅内のいろいろな、コンセントに刺さったままのですね電子機器とかですね、さまざまな部分にも影響が出たりすると、またあの電話設備についてもそうですしね、いろいろと影響ありますんでね、まあ、なかなか大変なんですけどもね、まずはせめてもの対策という形で飛来機を入れるとかですね、いろんな形で対策を取っていくのが賢明なのかなという気がいたしますけどもね、まあ、いずれにしてもアマチュア局アンテナをね皆さん屋根の上等に立てておられますからね、大変なんだと思いますけどもね、ビクビクそわそわする時期でございますがね、お気をつけいただきたいと思います。はい、どうもね立石さんありがとうございました。またねメッセージをお待ちしたいと思います。はい、というわけでございましてね、今週も59いただきましてありがとうございました。また来週もお送りしたいと思います。はい、というわけでございましてね、エンディングでございます。今週も聞きいただきましてありがとうございます。まあ、先ほどの59コーナーではですね、雷のねお話をメッセージいただいた方おられましたけどね、まあ、当社ね会社の方はですね、やはり高い鉄塔ですから当然のことながら落雷は直撃雷あるいは誘導雷といろいろあるんですけども、まあ対策を講じているせいかですね、設備機械あるいは搭載している無線局各社への影響っていうのはほとんどないんですけれども、やはり一番あのウィークポイントとなっているのは、この NTT 等のですね通信回線でメタルケーブルを引き込んでいるところ、こういったところはですね、どうしても外来からの誘導雷等でですね、影響が出るということがね結構あるんですね。まあ、あのラインにアレスター SP レイ、まあ、ラインアレスターを入れておりますので、曲線側の方が からのですね誘導ラインについてはそこでストップするんですが、やはり電源周りから来ますとね、やはりセット側の方から、損傷を受けるというところがあるんですけど、まあ、電源周りも含めてですねしっかりと、落雷対策等をですねしておくというのがですね重要なところなのかなというところがありますね。業務局ですとね、耐雷トランスとかですねそういったものを使って縁を切ったりいろんな対策をね、あらゆる方法で講じているところがありますので、被害の方も最小限に収まっているというところなんですがね、やはりなかなかアマチュア局の場合ですとね、こうやれる範囲っていうのもね限られてますからね、まあ、やはり、一番手っ取り早いのはもうとにかく電源関係、の切り離しとそれと同軸ケーブルこれを抜いておくということしかね対応は方法ないですよね。まあ、ただしこれはセット側の方の対策であってアンテナへのですね落雷を防げるかというとそれはそうでもなくてですねやはりこれは仕方のないところでございますけどもね、まあなかなかね難しいところですが、業務などでですね時折使われているのが有雷針、まあ、飛雷針自体も有雷針なんですがより落雷をしやすいように呼び込むためのですね飛雷装置こういったものもありましてですねこういったものを使ってですね実際に守りたいところを守るというそういった方法もいろいろとございますがこれはまた番組の方でですね別の機会にお話をしたいなというふうにね思いますけども雷大嫌いな人間がですねこういう仕事をやってますということでございますがね。はい、というわけでございまして本日も聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。